私たちの身近にある農産物とか海産物を使ってあるいは当たり前のことを見直して人々が喜ぶような新たなビジネスを作り出してはみませんか。このコーナーは地域を元気にするビジネスをやってみたいという方にぜひとも役立てていただきたいというコーナーなんですが、8回目なる今回はですね、シークワサーの生産加工販売を中心に事業を展開しておられる豊見城市の沖縄特産販売株式会社の海外展開につきまして、代表取締役社長の与那覇仁さん、そして中小機構沖縄シニアアドバイザーの滝沢秀一さんにお話を伺っていきたいと思います。与那覇さん、滝沢さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。
お願いします。さて、沖縄特産販売さん、あのシークワサ、さっきね、あの、ヌチマスシークワサってちょっと飲ませていただいたんです、夏いいよねこれ ね、そういうこうシークワサ関連の商品の製造販売で有名ですけども、今回はなんとタイのバンコクにお店を出されたっていうことですけども、
はい、
写真がこちらにちょっとあるんですけどね。
あ、はい、こちらが、あの去年10月にオープンしたあのタイバンコクにあるあのお店の写真とあのメニューになってるんですけども、はい、あの焼肉バー&グリル大好きという名前で、あの主に石垣牛を出すあの焼肉店としてオープンいたしました。
結構なシーサーが置いてあったりね、琉球ガラスをね、あのアレンジしていろんなところに使ってあったりということで、沖縄カラーをうまくね、控えめでもないんだけどもこう合うような形で ね、アレンジしてらっしゃるってことなんですけども、あのどうしてまたその海外展開っていうことになったんですか。
はい、私どもあの以前からあのシークワサーなどの沖縄 の特産物などをですね、あの海外で販売したり、あの沖縄に関連するあの飲食店を海外で展開したいという希望を持っておりました。
なるほど、
はい、で、おととしあの中小機構さんの支援を受けまして、マレーシアとタイに、事業展開の可能性調査でですね、訪れ、ました、はい、その際にあの感じたのが、タイでは日本食がブームで、あのバンコクでも日本料理を出すお店が、すごく増えてきているのですが、沖縄料理を出す飲食店がすごく少ないということに気づきまして、それで沖縄の食材を生かした、飲食店を始めようと思ったのがきっかけです。
まあ、海外ですからね、出店にあたっていろいろご苦労もあったと思うんですが、はい、どんなことに苦労されました。
はい、そうですね、あの現地ではタイ人ターゲットのお店なんですけども、あの日本的なサービスをしっかり提供できるように、あのスタッフを教育するのにすごく苦労しまして、店舗ではあの日本人店長を除けば全て、タイ人とミャンマー人の、スタッフであの運営しております。
はい、
でそれで開店の3ヶ月前から接客のトレーニングなどをあの続けてきたんですけども、はい、あの言葉の壁などは もちろんなんですけども、あの文化風習などですね、日本とはやっぱりギャップがあって、タイ人ミャンマー人ともやっぱり国民性もあの違いますし、個々人の性格とももちろん異なりますので、やはりそういった面でいろいろと海外で日本的サービスを提供する難しさを実感しました。
人材教育ですね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
滝沢さん、あの中小機構からはどういう支援が実際には行われたんですか。
はい、あの中小機構の方にはですね、県内の中小企業さんの皆さんのですね、海外展開この可能性の調査を支援するという事業がございます。企業の皆さんと我々専門家とか一緒にその現地に赴きましてですね、関係する企業とか団体を訪問してヒアリングするなどをしまして、この計画されておりますその海外事業の可能性が あるかどうかということ、またはあの採算が取れるかといったようなことを調査する事業なんですね。
はい、
でこの事業にあの採択されますと、海外に行く旅費費用または宿泊費、それから資料の翻訳費といったようなことがのうちのですね、3分の2の費用が私ども中小企業機構の方で補助するわけなんですけど、沖縄特産販売さんもあのこの制度をご利用いただきました。
いやー、こういうふうにね、調査費ってかなりかかりますからね、オープン前への投資ですけれども、実際にこういう中小機構の支援を受けていかがでしたか。
はい、そうですね、あのタイでの現地調査では中小企業様の、現地在住の専門家によるサポートなど、もうすごくやっぱりありがたかったですね。
はい、
で進出した場合にやっぱり競合すると思われる現地の事業者や、あの日本大使館などの訪問など、あの民間企業ではなかなか アポイントが取れない先などにもやっぱ訪問させていただき、海外展開に関しては幅広い調査することができました。
まあね、海外を目指そうとどっか片隅で思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、やっぱりなってちょっと引いちゃう、ね、そういう意味じゃ力強い支援ですよね、これね。
この事業に関しましては、企業さんの海外展開の計画、これに合わせたオーダーメイドの現地調査を行いますので、企業の皆様にも使い勝手がいいということで非常に評判がいい支援事業なんですね。で今ちょうど海外ビジネス戦略推進支援事業、こういった名前で、公募というか募集をしておりますので、興味のある方はぜひ私ども中小機構沖縄のホームページをご覧ください。
これチェックなさる方も多いでしょうね。さて与那覇さん、今後タイでの展開楽しみなんですが、どういうふうに展開進めていきましょう。
現在バンコクの方で1号店大好きの店舗なんですが、できれば年内にも2店舗目を出店したいと考えています。これらの店舗では単に食の提供にとどまらず、今後は沖縄の文化情報などを発信して、魅力ながら沖縄の観光振興にも貢献していきたいなというふうに考えております。
ね、これから楽しみですね。
そうですね、
なんか行ってみたくなるね。そのために飛行機乗んなきゃいけない ね, ね, ね、はい、これから のご発展を期待しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお今日のインタビューは午後2時以降に番組のブログで聞くことができます。ご紹介いただきました中小機構さんの海外ビジネス戦略推進支援事業、これの公募情報もリンクしておきますので、これぜひチェックしてください。知る人知らないとじゃ全く違いますよこれ。また中小機構沖縄プロデュースに関するお問い合わせは中小機構沖縄のホームページにアクセスしてみてください。
さて来週のこの時間です。3月25日のこの時間、沖縄プロデュースの最終回となりますが、新しい商品やサービスの開発と販路開拓のポイントについて、中小機構沖縄の西里統括プロジェクトマネージャーとよろず支援拠点の植地コーディネーターにお話を伺います。お楽しみに。以上デイリープラスでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。